友人国境離島が抱える社会問題点ということでありまして、一朝一夕に解決できる問題ではございません。ですから一歩踏み出しましょうということで、白川市長にボールを投げてみたい、そのような気持ちで、一般質問をいたします。一般質問とは何なのかということをですね、改めて考えてみました。行政全般にわたり議員主導による政策議論であるというふうなことが公示案に書いてあります。私もその趣旨に沿ってならば、今申し上げましたように政策提言をしていいんだなという思いがございますので、早速質問にかかりたいと思います。今地方を取り巻く状況はどこも同様ではございますが、高齢化の波、少子高齢化により、生産年齢の人口により、離島並びにその過疎地域の土地が非常に荒廃をいたしております。農地は荒廃田が増え、そして一般の宅地は空き家になり、閑散たる状況にございます。そしてまた壱岐市においても同様に過疎化が進んでおります。まず農地の状況におきましては、29年度農業委員会から農地の現在の耕地面積並びに有給地のデータをいただいております。壱岐市では耕地面積、いわゆる農地の面積が3966ヘクタールございます。そのうち耕作されておる土地が3404ヘクタール。2号遊休地といいまして、耕作しておる土地よりか1年ぐらい放棄しておったために、いわゆる荒れている土地、これを2号と申します。そして1号、1年以上耕作しておらず、今後も耕作見込みがない2号遊休地というのがございます。これが2号遊休地で190ヘクタール、1号遊休地で226ヘクタール、そして極端にも荒れてる B 分類荒廃地といいまして、これが約146ヘクタールございます。これは、平成29年度のデータでございます。後ほど農林部長さんの方から報告があろうかと思いますが、極端に、改善されておることはないだろうと思いますが、壱岐市にはこれぐらいの土地がございます。そしてかつやはり経済が停滞し、そして戦災年齢が、年齢人口が減少する、そしてまた、農業離れが加速をいたしますと、そして経済も困窮をしておる中で、固定資産税の算定根拠であります基準財政需要額が年々減額をしていくということが 予測をされます。それでこの結果も税務官の方に問い合わせてみました。壱岐市の現在土地の課税標準額がどれくらいあるのかと。これは当然公共用地はかかりませんので、それを のけた、課税標準額、固定資産税をかける元となるものであります。これが151億9696万1000ならば、これがいわゆる実勢価格というのは約これに 30% を乗じた金額ぐらいになろうかと思います。それを計算しましたら217億、約壱岐の民間の財産資産というのは217億ぐらいなんだなということが大体つかめました。正式な数値ではございません。おおよその基準とする価格であろうかと私は認識をいたしております。そうした中、やはり後継者が島内にいないと、将来在住する見込みがないため、宅地、雑種地、山林、原野、農地等の不動産を売却を希望される方が多数存在する実情にございます。今回で3回目の私も質問になろうかと思いますが、市内の土地を外国人または外国法人に売却された物件を市として把握をされておるかどうか、まずこの点をお尋ねいたします。そしてその実態を把握するためにどのような措置を講じて把握をされようとしておるのか、この点についてもお尋ねいたします。次に、以前も一般質問において対馬市の事例を取り上げ、韓国人、韓国法人、中国の資本による巧妙な土地取引の現状について若干述べさせていただきました。その折の市長部局の市の見解は、国の政策に委ねる旨の答弁をなさっておりました。そこでお尋ねをいたします。その後関係機関に何らかのアクションを起こされたか否かの見解を求めます。次に、私は友人国境離島新報は経済発展のためには大変貢献をしておる、助かっておるということは歪みません。しかしその反面、いわゆる経済対策と同様に友人国境離島の置かれている立場をもっと加味して友人国境離島の土地取引に関する 厳格な法がございません。現在あるのは外国人土地法のみであります。この法律が施行されたのは大正14年制定日から申し上げます。大正14年3月31日であります。施行されたのが4月1日であります。大正と言いましたら、日本においては明治憲法、すなわち大日本帝国憲法でございました。その一条の条文にはこのように書いておられます。臣民、勅命とかいう用語が出てきます。こういうのは今の現下の日本国憲法には私は尊重されないと考えております。ですから、当時は法務省の関係の法律として施行をされております。非常にこのようにですね、古い法律のもとに今日まで来ております。私は早急にですね、是正されるべきであろうというふうに考えております。そして、次に、対馬の竹敷地区、いわゆる海上自衛隊対馬防備隊本部の周辺は、韓国資本によって土地を買収されております。また、その買収した日高津から伊豆原までの土地、点々とございますね。その土地を中国人、中国の共産党政権により土地取得がなされております。いわゆる私はこれをですね、武器を持たない水面下の戦争であると比喩しております。生き死にも、こうした、韓国の法人、統一教会から買われた土地があるやに思います。他にもあるやに考えます。行政はこの件に関して把握をされておるのか、お尋ねをいたします。市長、私ですね、お隣の対馬であり、壱岐であり、対岸の火事としてね、捉えることは愚かな妄想であるというふうに考えております。そしてまた、友人国境離島自治体が大同団結して外国人土地法の厳格化について働きかけていただきたい。申しますならば、先森の地であり、要衝の地であります。有人国境離島が果たすべきのは、国土保全の観点、そして、領海、経済水域、排他的経済水域等々に非常に影響を及ぼします。いわゆる国境、海峡の、いわゆる、領海の基線になります。基線に。そうした面で、市長も過去に、離島振興協議会の会長され、本、有人国境離島新法制定に多大なご尽力をいただいたことは、私も承知をいたしております。そうしたことで、市長がイニシアティブを取って、 国に働きかける用意はないのか。以上申し述べました件に関して李社の答弁を求めます。
お豊島商工議員の質問に対する李社の答弁を求めます。農林水産部長。
7番、音島議員の耕作放棄地の現状とその対策についての質問にお答えをさせていただきます。なお部局は違いますが、農業委員会の取り組みにつきましても含めて答弁をさせていただきたいと思います。耕作放棄地の現状とその対策についての見解をということでございますが、農業委員会において毎年全農地について現地調査を行っております。調査内容としましては、1年以上にわたり作付けが行われておらず、今後も農地の維持管理、草刈りとか耕期等ですね、とか農作物の栽培が行われる見込みがない農地、先ほど言われました、これは1号有給といったところになります。それから農地が森林の状態になっており、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、または周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる農地等、先ほどおっしゃいました B 分類交配というような言い方をしているそうですけれども、そのような区分をいたしまして、いわゆる耕作放棄地と捉えられる農地が、平成30年末で約366ヘクタールと、農地全体の約 9.2% に当たるところでございまして、近年、耕作放棄地が増加している状況となっております。しかしながら、ここ1、2年は耕作放棄地についての面積は特に変わってはおりません。現在行っております対策につきましては、平成26年度から農地の有効利用の継続や、農業経営の効率化を進める担い手への農地利用の集積、集約化を進めるため、都道府県ごとに農地中間管理機構が設立をされておりまして、高齢等により耕作することが困難な場合には、農業規模を拡大したい農業法人等に農地中間管理機構を通じての契約を行っております。平成30年度の契約面積は約111ヘクタールとなっており、一方、農地流動化事業の契約面積は約40ヘクタールとなっておりまして、担い手への農地集積に取り組んでおります。また、平成30年度に農地として復元を図るため、国県の耕作放棄地解消事業の活用などによりまして、27.9ヘクタールの解消が図られております。今後は、耕作放棄地の解消には、担い手の育成と、受け手に対する積極的な働きかけや、受け手のニーズに対応した農地の条件整備、園芸等産地拡大と絡めた施策などの取り組みを推進していきたいと考えております。
白川市長。
7番、音島議員の特定有人国境と地域の社会問題についての第2点目から4点目までを私の方から答弁をさせていただきます。まず、土地の地目課税標準額でございますけれども、ご存知のように付加期日が1月1日でございますから、あえて平成31年度と申し上げたいと思います。平成31年度の課税標準額につきましては、先ほど音島議員ご指摘のように151億9696万円でございます。地目別に申し上げますと、田、田んぼでございますけれども、田18億6807万円、畑4億8062万円、宅地90億4345万円、高泉地、温泉の泉源でございますけれども、315万円、池沼560万円、山林、山林でございます、10億5078万円、牧場433万円、原野1億5180万円、ゴルフ場用地5712万円、 雑種地25億3200万円となっておるところでございます。合計は先ほど申しました151億9696万円でございます。次に市内の土地を外国法人に売却された物件を把握している事例があるかどうかということでございますけれども、有人国境離島法におきまして、国は国家安全保障に関わる重要な問題との認識のもと、当該地域防衛施設周辺等における土地所有の状況を把握に努めるとされております。しかしながら、地方自治体では外国人や外国法人の土地、不動産の売買に関し調査できる根拠法令がないために、把握する動きにも至っておりません。そのような現状にあって、実態を把握するための取るべき措置についてとのご質問でございますけれども、外国人の土地不動産の取得につきましては、先ほど申されました外国人土地法により自由に取引ができるよう定められております。ただし同法第4条では、国防上必要な地区においては政令によって外国人外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限を作ることができるとされております。政令、これはご存じのように法律に基づきまして内閣府が制定する法令、これが政令でございます。しかしこの法令が未だ制定されたことはございません。ちなみに域における国防上必要な地区と、あえて申し上げますならば、私は防衛施設がございます若宮等と思われますけれども、若宮等におきましては全ての土地が国および市の土地の所有となっております。参考までに、隣の長良瀬島の一部には個人所有の土地がございます。そうした中で地方自治体として考えられる措置の一つとして、条例の制定があろうかと思いますけれども、条例制定には後ほど申し上げますけれども、国の法律等条例法に違反しないものであることとなっておりまして、条例法との整合性に十分注意が必要でもあります。さらに個人所有の土地不動産の売買を制約することは財産権を規制することにもつながるということも考えられます。従いまして、現時点で法律の範囲を超えて条例による規制を行うことは厳しいと考えております。次に、前回答弁の後の関係機関に何らかのアクションを起こしたのかとのご質問でございます。平成29年4月の有人国境離島法の制度開始以降、定期的に関係市町で会議を持っておりまして、保全に関する事項についても情報共有を行っております。国の動向につきましても、県より関係省庁へ問い合わせを行い、その結果についても情報共有をいただいております。先ほど豊島議員おっしゃいましたように、対馬での防衛施設の近くのリゾートホテル、あるいは最近は五島市三井楽町でも多くの広い面積の土地をネット上で売り出すということも起こっていると認識をしておるところでございます。ちなみに防衛省関係で平成25年以降、自衛隊施設等に隣接する土地の調査が実施され、平成29年度末で1巡目の調査が終了しておりまして、現在2巡目の調査が行われているとお聞きをいたしております。また内閣府関係では、有人国境離島について領海汽船近傍の土地を対象に情報の収集をされてあると伺っております。ご存じのように、域におきましては、この領海汽船は辰の島の北方にあります平瀬が領海汽船となっておるわけでございますけれども、その近くには土地はないということは思っておりますけれども、国の方ではそれを調査されておるということでございます。また有人国境離島法の目的といたしましては、有人国境離島地域の保全および地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海排他的経済水域の保全に寄与するものとされておりまして、有人国境離島法は議員ご指摘の国土を死守し国益を守るという、その直接の国益を守るという直接のものではございません。あえて申しますが、保全とは行政機関を設置したり 国防上重要な土地を買い取ったり、港湾の整備をしたりするということでございますし、地域社会の維持とは無人化を防ぐためのさまざまな方策だと認識をしておるところでございます。しかしながら結果として国益を守ることは申し上げるまでもございません。お豊島議員が言われるように国土を支持し国益を守るということに関しましては、外国人と地方で外国人や外国法人の土地不動産の取得について制限がないために安全保障上十分とは言えないと考えておるところでございます。ご質問の3点目、武器を持たない戦争、いわゆる外国人外国資本による土地買収については、対馬市では韓国資本、北海道では中国資本などによって不透明な不動産買収が進んでいることは非常に重要な問題であると認識しております。先ほど申しました五島の問題でもそうでございます。特に過疎化や人口減少が著しい地方や離島にこの傾向があることから、当然対岸の火事であるというような考えは全くございません。政府は本年6月に所有者不明土地問題の関係閣僚会議を開き、その中で所有者不明の土地問題や外国資本が土地の買い占めている問題などを解決するため、土地所有者の所在地を的確に把握できる仕組み作りと対策を進めると発表されております。今後国や県など関係機関でしっかり情報共有を図り、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。これまでお答えいたしましたように、外国人土地取得については非常に重要な問題であると認識いたしております。お豊島議員の島を思う気持ち、国を思う気持ち、同感でございます。しかしながら、実は皆様に私ぜひ、すみません失礼しました、ここで申し上げておきたいのはですね、平成29年6月6日に内閣委員会で和田政宗委員、参議院でございますけれども、質問をされております。外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができるとなっておりますけれども、これまで制限をつける政令が制定されたことはございません。これなぜ政令を発出しないのかという質問をされております。これに対しまして、法務省大臣官房統括官であります統括審議官の金子治氏が、外国人土地法は制限の対象となる権利、それから制限の対応につきまして政令に包括的白紙的に委任しておりまして、この点で憲法上の問題が生ずる可能性があることから、同法に基づく政令を制定することにより、外国人または外国法人による土地取得を規制することは極めて難しいと内閣委員会で答弁をされております。このような状況にございまして、私は乙島議員がおっしゃる、国境離島の仲間たちで大同団結して、これの法律を改正しようということをですね、言うべきだということでございます。しかし、ただいま申し上げましたように、国、法務省の統括審議官の答弁でございますから、法制審議官の見解に近いものであると思っておるところでございまして、大変、全くご期待に添えない答弁でございますけれども、非常に難しいと、先ほどボールを投げられました、投げ返すことはできませんが、しっかりと受け止めておきたいと思っている次第であります。
乙島議員。
部長並びに市長から切な答弁がございました。私はですね、この問題は一朝一夕にできない問題であるということは冒頭申し上げております。そして今現在、取引に関する外国人の取引に関するいわゆる法律というのは外国人土地法以外にはございません。先ほど述べましたが、大正14年にできたものであります。 直命というのは誰が発したんですか、その当時。申し上げません、ね、その当時の国家元首とは誰なんですか。これなん非常に理論が分かれております。ですから新しい法律にここは変える必要があろう。現在は日本国憲法の中で生きております。そのことを非常に申し上げたい。そして私はですね、外国人の土地取引に関する蔵書を5冊ぐらい読み漁りました。その中で外国人の土地取得に規制はない、こういうふうなタイトルで書いておられます。一例を申し上げます。東日本大震災の時に新潟県の市の体育館に中国人の皆さんが全部一つの施設に入られていたそうであります。そこの名前は申し上げません。市議会議員さんが、取材に行ったらシャットアウトされた。なぜかと言ったら治外法権と言われたそうであります。壱岐市の体育館の中にそうした在留法人、いわゆる外国人が入ってた場合に入ったら治外法権というそうですよ。ちょっと信じられませんね。こういうことが起こりうるということをですね、市民の皆さんにも知ってほしいんです。そしてなぜ土地の売買がわからないかと言いましたらですね、日本は土地取引のいわゆる登記を義務付けておりません。表題部に関して、表題部というのはですね、いわゆる面積、そこの足立番住所だ、形状とか樹木とか、そういうのは届け出る必要があります。しかし権利部というのもございます。その人が誰なのか、そして抵当権が設定されておるか、そういうのはですね、登記する必要はございません。ですから私はですね、今民法の中で177条に不動産登記に関する土地取引のいわゆる要項のみであります。ですからですね、外国人が買ったで皆さんたち行政も分かるわけがないんですよ。分かるでしょ。登記する義務がないんです。ですから私はですね、こうした重大な案件に関してですね、一市町村一自治体がですね、声を上げねばならないようなですね、法体系にすること自体ですね、私は本当にいかがなものかと苦言を呈したい。これは落とし間省吾は苦言を呈したい。なぜかと言いましたら、市長もこんこんと申し述べられました。領土保全、そして海洋の排他的経済区域を主張できる基線であるわけです。そしてまた、この今、東北アジア、いわゆる八重山諸島、それから行きまして、五島列島、そして沖ノ島、そして佐渡、そして利尻島、そして礼文島、これは中国大陸との最前線であります。こうした土地が仮に買われた場合はどうなりますか。ポツンポツンポツンと天で買われたとしますね。それはずっと最終的に線になります。それが線が無数に増えれば 面になります。こうしたら大変なことになるなと。今の経済環境の中でですね、もう土地は売りたいと正直言われる方多いです。荒らすよりも売ったがいいと、非常に苦渋の選択であろうと皆さん方言われます。そうでしょ、子供さんは向こうに島外に出て U ターンしないと、そしたらまた向こうに居住を構える、その子供さんが。私はそういう皆さん方と数名お付き合いをしておりますが、本当にかわいそうです。この前も申し上げましたが、独居老人の方が1972名ほどいらっしゃいますね。65歳以上の生き死には、これは昨年の11月現在の統計でありますので、その後変わったかもしれません。しかしこの人口減少に伴い限界集落化が忍び寄っております。それを阻止するのが我々の使命であります。対馬市の市長をはじめ県会議員さん、うちの出身の山本県議もお座りでした。昨日県庁に陳情に行っておられました。どういう陳情かと申しますと、日韓関係の冷え込みで6月までは月に3万人、そこまでは順調よく昨年度より18万人増えていたと。それが7月が経ったら 8割減になったと。ですからやはり対馬市の置かれた立場は分からないんじゃないんですね。正直対馬市はですよ、福岡市とどれくらい離れとるかなと思いましたら、113キロあるんですね。伊豆原から博多まで、日高津から博多までは147キロ。そしたら壱岐といわゆる博多、これは76キロですか。ですからこういういわゆる北勝と釜山は 49.5 キロです。ですから経済的にもインバウンドに頼るほかない。そしたらやはり隣国である対馬の皆さんが、対馬を、韓国の皆さんが対馬を訪れる。そして今非常に厳しい経済環境におられて、置かれておられます。ですから私は何が言いたいかと言いましたら、今のうちに法整備をしなさいと、冷却期間に。知事はこのように述べられておりました。一気にも当てはまることであろうと思います。一国だけに頼る、いわゆるその、経済対策を是正すべきであると。そう言われますけど、私もそれは十分認識をします。しかし、対馬の置かれて状態、そして行きも同じなんですよ。陸続きならともか。そうしたことをですね、やはり実直に、友人国境離島の首長さんたちが、一致団結してですね、国に働きかけですね、きちっとした法制化と、土地と陸の補正化を作っていただけないだろうかと。私はリーダーシップをね、取って友人国境立法新法を制定された尽力者である。ね、その人は誰なんですか？今現在うちの市長ではございませんか？私はそうしたことをですね、やはり将来、 これが SDGs なんですよ。え、違いますか？将来に向けての開発目標じゃないですか？息が一番でしょ？ね、IT 企業を誘致することも大変でしょう。しかし今ですね、何を言いたいこと？生きらしさ。生きらしさの醸成こそがですね、私は将来へのですね、開発目標であると位置づけております。何か変な政策論争みたいになっておりますが、私はそう思いますよ。それが本当の息の癒しの島づくりじゃないかと。ね。また議員が言われてましたよ。インバウンド、アイターンのね、住宅をあれしても、ここにいる人間が思うじゃないかと。私もそう思います。ね。意見を食い違うことはありますが、私もこの件では一致します。ここに住む人を大事にして、近き者を喜べば、遠きから来たらんという言葉があります。ぜひ、そういうふうにしていただきたい。ね。土地のね、いろいろルール言われましたけど、土地を微対一文ですね。所有を認めてない国、申し上げます。一番爆買いをしておるところです。中国。いいですか？日本の土地の全部ですね、麻布にある中国大使館から20カ所の領事館全部、日本の土地を買ってるんですよ。ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン、イスラエル、インド、ナイジェリア等が全く土地を、外国人に土地を持たせない。そして規制をかける。規制をかけて、いわゆる許可、審査をした後、許可するところがですね、インド、いいですか？次にまた韓国ですよ。日本の土地を買う韓国、シンガポール、マレーシア、バングラデシュ、パキスタン、サウジアラビア、トルコ、ケニア、こう、こういう国がございます。日本は入ってません。アメリカの大使館はですね、こういう同盟国でありながら、賃貸なんですよ。賃貸、日本の大使館は。中国の大使館、これは前も申し上げましたよ。一応皆さんに知ってほしいんです。この現実をどうなのかということを。だから回答を述べないと、いらないと言ってるんです。中国はですね、3330平米、東京港区の元麻布、ここに所有しております。大阪総領事館、これ大阪ですね、364坪、所有です。そして福岡領事館、総領事館、151坪、これも所有です。全部です。所有でないのが、名古屋の総領事館ですね。そして今問題にされておる、新潟の総領事館を建て替えると言ってですね、莫大な土地を買おうとしております。まあ、政権でどうなるかわかりませんけど、非常に猶予される。こういうふうに武器を持たないでも、いわゆる、武器を持たない戦争が忍び寄っておるということをですね、市民の皆さんにも知ってほしいと思うんです。私個人で申し上げます。郷の浦の町が仮にそういう事態になったらどうなるんですか？今の法律では規制できません。そこら辺をですね、今後、回答はいりませんね、市長。昨日、熟慮されると市山議員の質問で答えられましたが、私はこういうことのためにね、SDGs の推進のために、も含めて、熟慮していただきたいなと思います。ですから、壱岐市民の皆さんに 申し上げたいのは、売れば簡単ではあろうと思いますが、どうかですね、外国人にだけは土地を売ってほしくない。土地売買は自由であります。政府はガットに抵触すると申します。そしたらどうするんですか。こういう力がない離島の人間は誰が守るんですか。私はそういうことを強く訴え、白川市長のリーダーシップを期待して、今回の一般質問を終わりたいと思いますが、もし一人喋りましたんで、市長から何か最後に答弁がございましたら、よろしくお願いをいたし、一般質問を終わります。